자, 달력이 또 한 장 훌쩍 넘어갔습니다. 9월이 남긴 후회 자리가 있으면 거기엔 희망을 불러들이시고요. 새로 맞이한 10월엔 든든한 계획을 불러들이십시오. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고약구의 編集長ことムトカツキヨです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です。
사랑하는 예쁜 춘짱です。
さあ、カレンダーがまた一枚ひょいっとめくられていきました。9月が残した後悔の隙間があれば、そこには希望を呼び入れて、新しく迎えた10月には心強い計画を呼び入れてください。というふうに言いました。
はい。はい、
最近私は、実は毎週土曜日の朝7時から楽しみに見てる番組があるんですけど、韓国の EBS テレビでやってる多文化サランっていう、タムナサランっていう30分の番組なんですよね。韓国に住んでいる外国人が毎回一人ずつ取り上げられて、その生活ぶりとか、日々の苦労とか喜びが紹介されるっていう、まあ、心温まる番組なんですけど、収束が終わった9月21日の日に、とうとう日本人が取り上げられたんですよね。
とうとうってこと初めてなんですか？
初めて。で、まあ、この方は実はもうすでに日本でも紹介されてて、作家の小野克美さんが2001年に出した韓国紹介本である韓国の克美くんと珍島の恵子さんっていう本があるんですけど、その主人公の恵子さんなんですよね。珍島って知ってます？天童よしみさんの歌で有名な、あの海が分かれて島につながるっていうその島なんですけどね。で、あの珍島に住んでいて、韓国の公務員として観光ガイドを務めている韓国名ヨングヘジャさんこと滝口恵子さんなんですよね。
すごいですね。
民族学の宝庫とも言われるぐらい文化が凝縮された島なんですよ、珍島っていうところは。そういうところの観光ガイドするっていうのはものすごい知識が必要だし、日本から来る観光客を主に案内するわけだけど、学者が多かったり、研究目的の人が多いんですよ。で、そういうところで日本人が専門的な知識も紹介しながら頑張ってるっていうのはすごいことなんですけど、今回のその番組の副題があって、稽古の珍島アリランだったんですよね。珍島アリランっていう、まあ、アリランがあるわけですけどね。まあ、アリアン、アリランってやつだよね。で、これまで私が見てきたこの番組の中でも違うなと思ったのが、彼女の場合は韓国社会に与える立場に立ってるってことですよね。実は韓国人の旦那さんがちょっと事故で体が不自由になってらっしゃるんですけど、まあ、そういう中でその旦那さんをとても積極的に愛して尽くして、それからまた珍島についても、この人ね、もともと山梨の富士山のふもとの出身なんだけど、韓国でも最初は首都圏に住んでたのに、やがて韓国人の旦那さんに従って南の外れ、まあ本人の言葉だと島流しになったって言ってたけども、まあその夫の故郷、珍島を第二の故郷だっていうふうに言って愛してるわけですよね。で、また、郡庁、町役場かな、日本で言うと、その郡庁の公務員として働きながら、第二の人生だっていうふうに言ってましたけれども、珍島をたくさんの人に知ってもらうということで、たくさんの文献を学んだり、あとね、案内の途中に民謡を歌うんだよ。それがかっこいいんだけど、ソリっていうのはまあ民謡だよね、韓国の伝統民謡なわけだけど、韓国人のソリ君っていうけども、伝統歌手みたいに拳を聞かせながら歌い上げるんだけど、そういう姿が非常に輝いてましたね。こういう民謡っていうのは韓国の情緒を歌ってるわけだけど、その中心というのはやっぱり韓という世界じゃないの？この番組でも昔紹介したけど、韓っていうのは恨みっていう字を書くけど、恨みとは違って、本心から願いを胸に秘めながら、無念の思いを抱きながら、しかし明るく生きていくっていう、そういう感情だよね。で、その現実的苦労があっても、それが心に積まれていくような心情の世界だけど、そういった韓の世界を表現している姿に韓国人も感動するわけだよ。日本人からそういう情緒が感じられるのでね。そういう旦那さんをよくね、使いながら子供たち二人を育てて、今はね、もう子供二人とも島を離れて、もう就職していて、年に2、3回しか会えないんだって。まあだから寂しい生活のようではあるんだけど、その分出会う人々を家族のように愛しているっていう、そういう生活なので、やはりこの心情の世界にね、積まれている範があるなっていうことを感じたわけなんですよね。で、彼女がソリのね、歌の先生に習うために山で練習するシーンがあるんだけど、その民謡の先生がね、もうすごい韓国的な説明をするわけ。色気マシッケブルヌンゴやとか言うんだけど、マシッケ美味しく歌うんだとかっていうわけね。で、彼女もそれを理解して、あ、こういう風に歌うのかみたいな感じで言っているのが、本当に韓国文化のそれこそ味を感じながら生きてんだなっていう風に感じましたけどね。で、その歌の先生がカメラに向かって言う言葉が、 どうやってあんな風に生きることができるんだろうか。私たちの滝口女子はその心がまさに神様みたいで仏様みたいだみたいに言ってましたね、うん、韓国人以上に韓国を愛し新しい歴史を作っている日本の一方だなということを感じましたね、うん、まあ、今では夫婦二人でガイドを担当するようになってて、珍道の公式ガイドとしては唯一の夫婦観光ガイドとしてますます活躍されていますよね、うん、まあ、ラストシーンがね、それこそ山育ちの滝口さんが夕日の海に向かってチンドアリランを歌うシーンで終わっていくわけだけど、涙なしには見られない美しいシーンでしたけどね。はい。つんちゃん見たんでしょこの番組、うん、うん、どうだった？
手紙とかは、あれ、なんか笑っていいよかったのかな。手紙書くのに韓国語が分かんなくてそのまんま書いてキムソン
先生、そうそうそうそう、
旦那さんなんだっけ、
そうそう、旦那イーさんなんだけどキムソン先生にアニョハシミカっていう風に例文が書いてあったのでそのまま写したので、旦那さんそれ見てこの女性は純粋な顔してるけど男が別にいるんだなと思ったっていう
自分イーソン先生
に別の男のことを書いたなっていう風に勘違いしちゃったっていうのが笑い話で出てね。
でもまあなんかいいんじゃないんですか、うん、ラブインアジアとか見てると、うん、あまりにもかわいそうすぎて、その出てくる多文化の人たちが故郷に帰りたいのに帰れなくて泣いててみたいな、うん、そういう感じだから、うん、活躍してる人をちゃんと紹介してくれる方がいいですね。
うん、歌は本当すごかった。
そうでしょう。
聞くとマッコリとか飲みたくなるんじゃないのかなマシッキュー歌うっていうのは。
ということで今日は韓国で活躍する日本の滝口さんの番組の話を紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
ああ、失礼ですがどちら様ですか。
ああ、失礼しまんおじしみか。
うん、ああだったけどね。ここエリカが泊まっている下宿ですが、
여기에리카가머물고있는하숙집이에요。
おお、ハスギンでよだったけどね。
あれ。
何年いんでよっていうのはよく使うから覚えたらいいよね。ちょっと待ってください。今は変わります。
잠시만요。
はい。
지금바꿔드릴게요。
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回は、また、エリカちゃんとの電話シリーズで2回目になりますね。じゃあ聞いてみましょう。언니끊어야되겠어요지금수업이있거든요
몇분만더이야기하자
미안해요내일전화해줄래요
알았어전화할게
はい、どうですか。簡単な会話だね。日本語でいいよ。
언니、
うん、
授業がある。
うん、その前には
わかりません。
うん。そして？
ちょっと話しようよ。
うん。それから？
うん。忘れました。
え？それで？
わかった。明日電話しよう。
うん。そうだね。三行目が全くわかんないってことね。はい。じゃあね、韓国語で細かく聞き取れるようにもう一回聞いてみましょう。언니끊어야되겠어요지금수업이있거든요
몇분만더이야기하자
미안해요내일전화해줄래요
알았어전화할게
一般的なガールズトークだね。はい、どうですか。
언니끊어야겠어요。
うん。
수업이있어요。
있어요だった。
わかりません。
うん。そして
몇분이야기하자。
몇분이야기하자。
うん、多分なんか足りない。
うん。
みやねよ、ネイルチョナチュレよ。
うん、そうだね。
あらっそ、ネイルチョナハッケ。
はい、最後は完璧ですね。はい、ということで、じゃあ、みょっぷんだけだけど、さらにっていう言葉が入ってるね。さらにって何だと思う？
わかりません。
うん。はい。それじゃあ、ゆっくりバージョンで穴を埋めてみましょう。おんに、끊어야되겠어요지금수업이있거든요
몇분만더이야기하자
미안해요내일전화해줄래요
알았어 전화 할게.
はい、どうですか？簡単だね。
언니큰노야되겠어요지금수업이있거든요몇분만또이야기하자미안해요내일전화해줄래요
はい
알았어내일전화할게
はいということですね100点ですそれでは私が日本語を言いますのであゆみちゃんが正しい韓国語で発音してくださいリスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください언니切らないとなりません
언니끊어야되겠어요
언니끊어야되겠어요
끊어야じゃなくてノーンだから
끊어야되겠어요
そうだね今授業があるんですよ
지금수업이있거든요
지금수업이있거든요
何分かだけもっと話をしよう
몇분만더이야기하자
몇분만더이야기하자
ごめんなさい。
미안해요。
미안해요。
明日電話してくれますか？
내일전화해줄래요。
내일전화해줄래요。
わかった。
알았어。
알았어。
電話するよ。
전화할게。
전화할게。
はい。じゃあ、えみちゃん、タムもじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
くんた。
切るですね。
ももげ、もも。
まあ、何回か出てますけど、水量とか意志とか控えめな気持ちを表す補助語感ですね。まあ、途中に入る言葉ですけどね。
수업。
授業。
뭐뭐거든。
根拠を教える何々なんだよってことで、また出てきましたけど、今回の場合は電話を切るということの理由を教えてるわけですね。じゃあ、例えば、お母さんが好きなんですよ。
어머니가좋아하시거든요。
はい。なんかこれを買いたいんだとか言って、理由はお母さんが好きだから買っていくんだとかね。そういう流れになりますよね。はい。
몇分。
何分。
と。
もっとさらにってことですね。
미안해요。
ごめんなさいにあたる言葉ですね。まあ、すみませんと訳してもいいですけど。
뭐몰래
これは話し手の意思を表す何々するよ。あるいは疑問文に使うと聞き手の意思を問う。何々するかっていうことになるわけですね。だから、例えば、疑問の場合ですね。それちょっと見せてくださいませんかってどう言いますか
그거좀보여주실래요
はい。これ着るかいっていうのは
이거입을래
はい。ということですね。これを疑問文じゃなくて、이거입을래って言うと、これ着るよっていうことになるわけですよね。
뭐뭘게
ある行動をする意思表明と相手に対する約束ですね。まあ前のこのれと似てるけれども若干のニュアンスの違いになりますね。何々するからね、みたいな意思表明ですね。残ったら私が食べるからっていう、なんて言いますか？
남으면내가먹을게。
はい。じゃあ私がしますよ。
제가할게요。
はい。ということですね。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
언니끊어야되겠어요지금수업이있거든요
몇분만또이야기하자
미안해요내일전화해줄래요
알았어전화할게
はいじゃあ交代してつんちゃんから
언니끊어야되겠어요지금수업이있거든요
몇분만더이야기하자
미안해요내일전화해줄래요
알았어전화할게
はい、ってますね。ももれよっていうのと、ももはっけよっていうね、2種類の意思の表現が出てきましたね。はい、それじゃあ、あゆみちゃん、たむもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、切らないとなりません。今、何々があるんですよ、ですね。
끊어야되겠어요。지금수업이있거든요。끊어야되겠어요。지금시험이있거든요。끊어야되겠어요지금회의가있거든요
はい시험っていうのは試験ですねで회의っていうのは会議になりますねはい続く文型はごめんなさいいついつに電話してくれますかですね
미안해요내일전화해줄래요미안해요오후에전화해줄래요미안해요다음주에전화해줄래요
はいオフというのは午後ですね午前は午前となりますね。で、来週というのは単中ですね。ちなみに先週というのは次男中になりますね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
끊어야되겠어요。지금수업이있거든요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
수업。
끊어야 되겠어요. 지금 수업이 있거든요.
시험.
끊어야 되겠어요. 지금 시험이 있거든요.
회의.
끊어야 되겠어요. 지금 회의가 있거든요.
아, 이. 자, 続いて.
미안해요. 내일 전화해 줄래요?
아, 이. 자, 練習しましょう.
내일.
미안해요. 내일 전화해 줄래요?
오후.
미안해요. 오후에 전화해 줄래요?
다음 주.
미안해요. 다음 주에 전화해 줄래요?
네, 됐습니다. 자, 前の方で 1つ作ってみましょうか.
끊어야 되겠어요. 지금 연습이 있거든요.
네, ということですね. 연습이 ありますから ってことですね. 네, それでは 한국문화의 방. 네, 한국文化の部屋ですね. 今は3つ目の物差し、日本と韓国の違いをやってるわけですけれども、日本の近代合理主義による理性中心の理想、それから韓国のキリスト教人道主義による愛中心の理想っていう、まあ、近代化理想の違いの話になるわけですね。韓国のテレビの話を今日したいんだけど、私が来てしばらく経った90年代でね、前半、もう94年、95年、そのぐらいの記憶なんだけど、イリョイル、イリョイルパメっていう、今もあるけどね、日曜日の晩にっていう番組で、イーギョンギュが噛んだ、イーギョンギュが行くというコーナーがあったわけですよ。イーギョンギュさんっていうのはギャグマンね、コメディアンだけど、そのコーナーでいろんなところにイーギョンギュが取材しに行くっていうのはいいんだけど、隠れた両親を探してっていう有名な企画があったんですよ。スムンヤンシムルチャジャソっていうね、両親っていうのは良い心の両親ね、っていう企画があったんですよ。で、それがどういう企画かっていうと、こういう両親を探そう、こういう良い行いを探そうっていうと、この隠れていてこう隠しカメラでずっと撮ってるわけ。例えばソウル駅の階段でおばあさんが荷物を持って上がっていくっていう、それに対して誰かが持ってあげるっていう人が現れたら出てってこう表彰してあげるみたいな、そういうやつなんですよ。多分演出じゃなくて本当にずっと撮っててっていうことだったと思うけどね。で、例えば私が見た回では、おばあさんがね、荷物持ってこう持って上がっていくんだけども、ある若い軍人がね、持ってあげて上まで上がっていったわけですよ。で、上まで、階段の上まで上がっていったところで、わーって出てって、スムニアンシムルチャジャソンニだってね、隠れた両親を探してですって言って出て行って、したらもうみんなわかるわけ。こう有名な番組だから、ああ、そうですか、みたいな。ね。で、そして、その人には、良心冷蔵庫っていうニックネームがついた、そのデウのタンク冷蔵庫っていう巨大な大型冷蔵庫があったんだけど、それをプレゼントしてあげるんでね。で、それを冷蔵庫を前にして、どうしてこういうことができたんですか、みたいにこう、聞くわけ、事情。そしたら、いやー、自分は軍隊の休暇で故郷に向かう途中だったんですけど、そしたらたまたま故郷のお母さんによく似たおばあさんが、重い荷物を持ってたので、つい、助けてしまいましたみたいなこと言って、すごいですねとか言って、冷蔵庫にポッポしてくださいってね、キスしてくださいって言って、冷蔵庫にキスしてわーって言って終わるっていう、そういうコーナーだったんだけど、いろんな両親があったわけ。まさに善行を探すってことで、でその中にあったのが、赤信号の時に停止線を守っているっていう両親があったんだよ。車に対してね、もちろんこれは車が赤信号の間、横断歩道を人が渡ったりしてるじゃないの。その横断歩道の前の停止線のラインを越えなかったら、冷蔵庫をあげるってわけ。こんなのすぐに出てきそうでしょ、まあ、少なくとも日本ではみんなもらえるんじゃないかっていう気がするんだけど、韓国ではね、これが出てこないんだよ。いわゆる、まあね、スルスルっとこう前に行っちゃって越えちゃうわけ。で、実際人がもう渡り切っていないなと思ったらさーっと行っちゃうとかね、信号無視して。まあそういうことよくあるわけじゃない。そういう状況の中で夜遅くまで待って、やっと一台ね、停止線を守って、青信号になったら動き出したって車が出てきたわけ。それでパッと止めて、隠れた両親を探してですって言って、どうしてこんなに交通規則を守ることができたんですか？いや、私は普段から交通規則はよく守ってるんです。ああ、すごいですとか言ってんだけど、まあそのね、それが交通規則を守ってるっていうふうに自慢できるっていう世界で我々はちょっと聞いちゃうわけだけど、これがですね、韓国の状況だった時代に同じ90年代前半の話だけど、ある別の番組で日本人は実際に規則をどれぐらい守るかっていう取材に行ったわけ、日本に。そして日本の田舎に行って、しかも夜ね、 本当に家が一軒もないような畑の真ん中の道に押しボタン式の横断歩道があるわけで、そこでスタッフが行って押しボタンを押してさっと隠れてると車がやってくるじゃないの。でも本当見渡す限り畑だから人が誰もいないのわかるし全然危険じゃないんだけど、ピターッと今度止まるわけよ、赤信号だってことで日本人が。そしてその停止線を最後まで守って青信号になったらさーっと行くのを応援したわけだけど、それでもスタジオにいる視聴客の人たち、韓国の人たちはみんな、おーとか言って怖がってるわけよね。まあ、ちょっと確かにその気持ちはわかるよね。誰も見てない中で最後まで信号を守るっていうのは、それこそ何かを信じてるわけじゃないの。まあ、韓国人だったら法律が人間のためにあるのか、人間が法律のためにあるのかみたいな話になるところだと思うんだけど、日本人は信じてるわけだよ。誰が見てなかったとしても自分がそういうふうにして小さな法律を守っていくことで幸福な世界が来る、自分が幸せに生きることができるっていう一つの理性とか規則とか法律に対する信仰というか信念があるわけなんですね。で、それがまあ言ってみればこの間話した日本人が持ってる近代化理想としての理性に対する信念だっていう話になるわけなんですけれども、まあこれが結局日本人が持っている信念で、もう世界中の人が今や知るところになってるわけじゃない。それこそこの間の東日本の大震災で日本人がどれほど決まりを守り、普通だったならば大パニックになって犯罪が多発して無秩序になって略奪とかね、いろんなもうそういったことが起きても不思議はない、でそういったことが起きても無理はないような状況の中で、日本人はいつも通り列を守って、しかも何個までとか言われたらその何個しか買わないわけじゃないの。他の人には渡らないといけないから、なんか配給があっても他の人に渡してくださいって遠慮するとかね、そういった世界が世界中から称賛を浴びたわけなんだけど、これはね、実際対照的だなと思ったことが一回あって、それもね、実は1995年の話なんだけど、その当時もその阪神淡路大震災が起こって、日本の報道が韓国人をびっくりさせたわけですよ。本当に日本人は列を守り、順番を守る、規則を守るって聞いてたけど、ここまで守るのかってことでみんな感動した。その後に、それが95年の1月に日本の地震が起こったわけだけど、韓国でも6月に三分百貨店、三宝百貨店の崩壊事故っていうのがあったわけですよ。で、日本の方の報道は、本当にその最後まで規則を守るし、しかもその並んでる人にインタビューとかすると、例えばおじさんが、その地震でね、子供を亡くしたっていうわけですよ。それなのに、水の配給とか受けるために、こう、冷静に並んでいるのを見て、大丈夫なんですかみたいに聞くと、いや、皆さん同じですから、って言って、涙をこらえているの。そういう状況が韓国で本当に大きく報道されたので、韓国もこの時は、できる限り、パニック状況を報道しないようにしたと言われてるんだけど、もう完全にパニックですね。それはもう韓国人はそういう事故の時はもう地面を転がって大騒ぎするからね。これ自分の家族が亡くなったとか言ったらもう泣き叫んで地面を叩いて、もうあいごあいごって言って大泣きするようなシーンがいっぱい流れてましたよ。まさに対照的だなと思ったんだけど、日本人が信じているそういった理性っていう世界、それどういう環境の中にあっても最後までそういうのを守る姿っていうのが日本人が持っている近代化精神だという話なんですね。で、それに対して韓国の方はどうかっていうと、その泣き叫ぶ世界じゃないけど情とか愛とかっていう世界に対する信念なわけなんですけどね、まあ、それについては次回詳しく話していきたいと思います。以上です。
なんか日本人には愛がないみたいな。
いやいや、そうじゃない。行動の一つの何、信仰で、その信号を守らなければならない何か。
お天道様が見てるってやつですよ。
うん、そうだよ。そのお天道様が何を重要視してるかみたいな世界なんだけど、韓国と日本で、まあ両方互いに偉大な近代化精神であるとは言えるんだけど、まあそういう特徴がありますよということを今日はまたね話してみました。はい。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。ラララケヨー。